のホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまのつれづれなるままの独り言の8回目、そしてですね、5月25日に WHO から発表された、今日はゲーム障害についてつらつらとつぶやかせていただこうと考えております。そしてそれがですね、皆様の人生を思うがままに生きていくための少しでもささやかなヒントになればと願っております。で、後半は、いつも私が応援しております、竹谷さんからゲストをお招きいたしまして、フレフレサラリーマンコーナーをお届けいたします。で、合わせて30分、今日も最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
オープラインレディオ
夢の種、
まあ、独り言つぶやきたくなっちゃった独り言が本当に今回はありまして、まあ、デジタル機器がね、我々の日常生活で当たり前にこう手元に必ずあるような生活を送っている方多いと思うんですけれども、以前私は あえてガラケーとタブレット分けてですね、インターネットでのあのアクセスと電話っていう機能を分けて二台持ちしてたんですけどね。で、それ理由はがあって、お財布スイカを使いたかったわけです。とても便利でね、出張の時とかももうちょっと操作するだけで切符買えちゃうな、京都までの切符簡単に買えるし、時間変更も簡単にできるしって言って、そしたらですね、ドコモさんがですね、勝手にですね、あ、ドコモじゃない、失礼、JR がですね、勝手にあのガラケー対応をやめますということを、インターネット上で公表しておりまして、こら参ったということになって、まあ、スマホのあるバージョン以上であれば必ず対応するということがあったので、間際になって慌てるよりはということで、スマホに改めて戻したんです、タブレットとあれを合わせてね。で、そうするとやっぱりその今までタブレット割とでかいの持ってた、でかいだって大きいの持ってたのでわざわざそれをこう手元に開いてっていうと、結構やっぱその意識してそれを少なくしてたんだけど、スマホになると簡単じゃないですか、ちっこくて片手で操作できちゃうし、そうするとついつい覗き込む時間が増えたなっていう実感を持って いるんですよ。これ気をつけなくちゃいけないねと。健康障害もいろいろ言われてますよね。視力がすごく悪くなってるとか、首肩の不具合、頭痛持ち、等々のすごいそのスマホ障害と言われるような人たちが出てきているっていうね、報告もある。なので、なるべく自分でも意識してスマホを手放すという時間を多くするようにしてるんですけれども、そんな折の5月25日にですよ、世界保健機関の WHO からスマートフォンとか、あるいはまあインターネットも含めてなんですけれども、ゲームにのめり込んで日常生活に支障をきたす 状態に陥った人たちをゲーム依存症として国際的にゲーム障害という疾患としてね、正式に認めるという新たな認定が、降りたという認定というか、決定がされたと。世界的にです、世界的に。でこれ韓国が先行してゲーム依存症が非常に多いというのが一時期話題になりました。でそんな折に日本ではギャンブル依存症のねをこう増やすんではないかというカジノだとかそれの承認をしていこうみたいな法案が可決されたりとかって言っても一悶着いろいろあったじゃないですか。でギャンブル依存症もゲーム依存症も共通しているところは自分で制御が効かなくなるっていうことなんですよね。で私これずいぶん若い時に経験していて、まだスマホじゃなくて、携帯で携帯のゲーム、確かソリティアだったかなんだったかだったと、トランプをこう処理していく、非常に単純なゲームだったと思うんですけど、それを寝る前にちょこちょこっといじっていて、気がついたら朝になってたってことがありまして、こりゃまずいなと、自分にそういうそのなんていうの判断ができなくなっちゃうぐらいのめり込んでしまう質が自分にあるんだっていうことをその時すごく自覚してね、でやめたんです、一切。だからゲームスマホにゲームをインストールするという行為そのものを私はすることをやめ、でパソコンでも幸いにしてそんなゲームをやってる時間がないっていうのもあるんだけれども、暇があってもゲームには手を出さないと決めて、一切そういうサイトにはアクセスするのをやめました。結果私はその24時間のうちゲームに時間を費やすなんていうことがまずなくなったわけなんですけれども、今当たり前に電車乗ってると気持ち悪くなるもんね20人中スマホ見てない人は 2,3 人しかおらず、1割いるかいない、1割前後で、あとほぼほぼスマホ手に取ってるじゃないですか。で何やってんのかなーつってこうちょっと覗き込むと、最近は漫画読んでる人、それからネットニュース見てる人、そしてゲームしてる人、圧倒的ゲームの割合多いっすよね。でゲームやってていいところはぎゅうぎゅう詰めの満員電車の苦痛を感じないで時間がワープするっていうことですよね。でも逆を考えればそれだけ時間を失うというか、意味のない、意味のないって言ったら怒られちゃうな、ゲーム開発者に。ゲームにしか時間が費やせない時間というのが中間に過ぎていくわけですよね。5分、10分、15分、20分と、それぐらい、脳は刺激を受けるわけなんだけれども、これが、障害、何の障害かって言ったら精神疾患だそうです。精神疾患ですよ。これって結構ショッキングじゃないですかね。ゲーム依存症ってただのちょっとやめられないぐらいでしょって思っちゃうかもしれないけれども、正式な精神疾患として認定されたっていうことなわけですよ。30年ぶりの改定だそうです。で特徴としては、自分で制御できない、日常の関心事や日常の活動よりもゲームを優先してしまう、つまり友達付き合いだとかそんなのも良くなっちゃう。で食べることも関心がなくなるとかね。で生活に支障をきたしたとしてもゲームを続けるなんていう症状が通常で12ヶ月、つまり1年続いたらもうこれは、ゲーム障害、つまり病気ですと、精神疾患の状態で治療が必要ですということなんだそうです。でこれ1年というのは絶対条件ではなく、短期間でももう全然寝なくなっちゃったとか、人と全然コミュニケーション取らないとか、それを止めるとすごく暴力的になるとかいう状態になったら、もうこれは障害の一つというふうに認められていくということで、治療を要すということなんだけれども、残念ながら明確な治療方法はまだ確立されていないと。でこれから改めて研究が世界各国で行われるようになり、日本でも始まっていくよということなんですが、だからバカにできないっていうことよね。でこれを前提にするとね、 もう一つ手前が必要なんじゃないかなって橋本は思うわけですよ。つまりゲーム依存症ではなくてスマホ依存症、スマホをもう手から離せないという世代もいるわけで、体の一部だとまで言うわけですから。でうちの姪っ子なんか今高校生ですけれども、まずこれに近いです。甥っ子は、どちらかというと音楽機器な感じ。スマホが連絡機能ではなく、やっぱでもだからその意味では依存症って言ってもいいのかな。やっぱ手放さないもん。車でどっか行くっつったって乗って1分後にはスマホをチクチクいじり、音楽を再生するなり YouTube を見るなりしてその世界に入っちゃう。外界とのコミュニケーション取らない。こっちが積極的に関わらないと。でいいとか悪いとかではなくて、もちろん音楽を聴くことがダメなわけではないし、お友達とやり取りするのはダメなわけではない。だけど制御できるっていう条件は絶対だと思うんですね。で今、小学校の親御さん、小学生を持つ親御さんたちに何を悩ませてるかっていうと、いつスマホを持たせるのかっていうのがもっぱらのお悩み事になってると。それがもう小学校1年2年から始まるっていうんだから、そりゃあね。でね、このスマホ自体を開発したジョブズは絶対自分の子供には持たせないと彼は言い切ったわけですよ。で前月だったかなにも確かちょっと同じ話をしていますが、アメリカではそのデジタルデトックスをしている小学校がものすごい人気で、そこにわざわざ越境してまで通わせている親たちは実はシステム開発者だったりとかする。ネットやらそのデジタルの世界の専門家たちが自分の子供には人間性が育つまでは扱わせないと。でそれが小学校時代であるという、 もう最先端のね教育をこうやっているところではもう それが常識になっている。で日本はどうかというと、ここがえらい遅れてますよね。で皆さんご存知でしょうか、オレオレ詐欺のね受け子ってお金だけ取りに行く子たちが低年齢化めちゃくちゃしていて、バイト感覚で中学生とかがそこに行く。でそれをなぜやり始めたかというと、ネットでの高額バイトの募集だったりするわけですよ。で囲われてしまい抜けられなくなる。で少年院が中学生の受け子で溢れてるなんていうね、今日本では状況になってるわけです。でそれも真面目な子がそういうところに入ってってしまうんですよね。で改めて今回のこのゲーム障害、ゲーム依存症ということを一つの契機に、お子さんのいるご家庭ではですね、考えてみていただきたいんです。本当に必要かと。便利ですよ、 GPS 機能は。子供がどこにいるかが分かる、安心、何かあった時だってそれで追跡できるなんてね、リスク回避なんていうふうに考えていくと、それはそういうツールなんだけど、では本当にスマホが必要なの？でやっぱり考えていただきたいなって思うわけです。子供の頃にしか吸収できない感受性であったり、広げられる人間性であったり、経験値っていうのが私はやっぱりあると思っていて、でそれはやっぱりどれだけの生の経験をしたかっていうことに正比例すると思ってるんですね。感情のコントロール含めて、お友達とのやり取り、その中には思うようにならない、電源切りゃ済むって話じゃないこといっぱいあるわけですよ。同時に思いもよらない喜びだってやってくる。01の電気信号では経験できないことあるわけです。もちろんゲームは人間の知恵によって夢中にさせるぐらいの面白さっていうのはあるんだけれども、本当に必要かっていうところをやっぱり考えてみていただきたいなと。そして親が律する必要があるだろうなって思うんですよ。親も それを手放せない状況で子供だけにダメって言ったってそれは通じないよね。ということは自分たちの生活スタイルっていうことも含めて見直していくっていうことが必要だし、今、ね、会社員、組織で働いている人たちも当たり前に会社からスマホがね、あの営業なんていうの方たちは支給されたりするからこそ、それを使えるツールとしていく努力っていうのはきちんと向き合っていく必要があるのではないかなというふうに思うわけです。便利だけを採用しているとえらい目に遭ってしまうというね。で、今これからどんどんキャッシュレスが進んで、もちろんスマホが手放せないっていう時代がやってくるのはもう分かってるからこそ、先んじて人間の知恵を使っていこうよと。で、改めてぜひこのゲーム障害というのが精神疾患というふうに認められたんだということを念頭に置いていただいて、わざわざそこにね、可愛い社員、可愛い子供たちを放り込まなくったってええでないのということを前提に、ちょっと見直していただければなぁなんていうふうに常々思う玉でございました。ということで、今日のつれづれのあるままの独り言はここまでとさせていただきます。さあ、お待たせいたしました。後半はフレフレサラリーマンコーナーでございまして、いつも私が大好きでご支援させていただいております株式会社竹谷さんから、今日はですね29歳の桃沢拓也さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。桃沢です、
はい、桃沢さんよろしくお願いします、はい、ということで、桃沢さんは何を担当されていらっしゃる方でしたっけ。
私今紳士靴のフロアを担当しております、
はい、紳士靴、
はい、
なるほど。紳士靴の何をしていらっしゃるんですか。
主に、仕入れの業務を、やらせていただいてるんですけど、うん、売り場で、接客をしたりっていうのもあります。
なるほどなるほど、はい、紳士靴っていうとビジネスシューズが主でしょうか。
はい、メインはビジネスシューズなんですけど、うんうん、プライベートでも履けるような、うん、スニーカーであったりとか、うん、ウォーキングシューズといったのも扱ってます、
うん、なるほどなるほど、はい、というお仕事をされている桃沢さんなんですけど、桃沢っていう名前自体珍しいお名前だよね。
珍しいですね。
ね、
自分の、親戚とか、うんうん、近所にちょっといるぐらいで、
うん、
調べてみると、うん、東京の方とかでも活躍されてる方いるみたいなんですけど、うん、そんなに多くないです、
ね、どちらのご出身でいらっしゃいます。
私青森出身です。
青森、
はい、
青森のどこら辺。
青森県の三戸町というところで、八戸市って結構知ってるかと思うんですけど、
八戸は有名だよね。
ちょっと下のところですね、はい、
なるほど、
はい、
すげえ全然違うことに興味を持ってしまったんですが、
はいはい、
三戸があるってことは四戸、五戸、六戸、七戸、七戸もあるってこと。
1とか2とかもありますよ、はい、1、2が岩手から、下の方からこう上がってくる感じなんですけど。
なるほど、はい、で八戸まで、ここの辺もあるの。八戸まで
9あったのかな。八戸まで聞いたことあるんですけど、9はどうだったかな、すいません。
なるほど、はい、その都が、ね、何個あるかっていう話なんで、そこら辺の言われもいろいろあるんでしょうが、はい、もともとなんかこうその紳士物のそのファッション系とかにご興味がおありだったんですか。
そうですね、販売とかが興味あって、
うん、
自分が服とか、そういった、買い物とかも好きだったんで、うん、そういうのはそう興味ありました、昔から。
なるほどなるほど、はい、で竹谷さんへのご縁があって入社されて、もう十何年目ぐらい。
2年になります。
12年か、
はい、
そうか。で、紳士靴一本でやってらっしゃるんですか。
はい、入社した時は、うん、ちょっとだけだったんですけど、時計売り場に配属されて、うん、で、そこからジュエリーを やって大体7年間ぐらいですね、まあ、高額品を扱うフロアに7年間ぐらいいて、うん、で、まあ、その後に、ブランドの、うんうん、はい、フロアを約3年間ぐらい、
紳士ブランド、
ブランドはですね、もうメンズもレディースも、はい、まあ、ブランドのバッグとかお財布とか、うんうん、そういったのを、はい、扱ってました。はい、
あ、じゃあ輸入関係が多かったかな。
そうです、そうです、はい、
ね、そのまあ扱う物、物自体は結構変わったけれども、まあ、トータルファッション系のお仕事をされてきていて、はい、一番面白みのあるところってどんなところですか？
まあ、例えばジュエリーとかもそうなんですけど、うん、まあ、高額品を扱うことが結構多くて、うんうん、そうすると接客の時間が、お客様とお話しする時間がすごく長くて、うん、でその中でまあ、こういう機械で使いたいんだとか、うんうん、まあ、そのお客様 の、 その生活が見えてきたりとか、この前こういうことがあったんだよとかっていうお話を聞くことができるので、
なるほど、
そこが高額品とかを売るフロアですごくなんか醍醐味というか楽しいところかなと思ってます。
なるほど、なるほど、なるほど。今は、うん、そっても、仕入れの方、
はい、
バイヤーさんをやっているから、
はい、
接客よりも、はい、その裏方といいましょうか、はい、物と向き合う時間が増えてるわけでしょ。はい
は
い、
そうですね、まあ、今だと紳士靴のフロアになってるんで、うんうん、そうするとまあ、メーカーさんのところを訪ねて、まあ、工場を見たりとか、うんうん、まあ、その生産してらっしゃる方たちとお話をする機会があるので、
うん、まあ、そういった、まあ、じゃあ、うん、話すという意味では、
はい、
お客様からメーカーさんの方には変わったけれども、
はい、
同じように楽しみがあるわけだ。
あります。
なるほど、なるほど、
はい、まあ、その仕入れっていうのはやっぱりそういった生産現場の声とかを、うん、まあ、お客様に直接自分が橋渡しとして、うんうん、まあ、届けられる楽しい 職業というか、
うん、
はい、職責なのかなと思いますね。
なるほど、なるほど、はい、まあね、今バイヤーさんっていうのはちょっと、
はい、
こう人気の職種とも言われてるじゃないですか、
はい、
ね、世界を股にかけてこの売れない時代だからこそ売れるものを見つけて、ね、はい、仕掛けていく人という意味ではすごくこう花形というふうに言われていますが、そのバイヤーだからこそのご苦労もあるかなと思うんだけど、
はい、
どんなことが。
そうですね、まあ、お客様とこうお話しする中で、うん、まあ、こういう商品があったらいいなとか、
うんうん、
まあ、個人的にもこういうのがあったらいいよなっていうものを、うん、まあ、自分模索しながら商品を仕入れるわけなんですけど、うんうん、まあ、それがこう売れる時もあれば売れない時もあったりとか、まあ、そこをまた自分の中で何がこういけなかったのかなとか、うん、どういうところがお客様に少しはまらなかったのかなっていうところをまた考えながらやるのが、うん、まあ、苦労する部分もあるんですけど、まあ、楽しいところでもあるのかなと思ってます。
なるほどね。まあ、当たり前だけれども仕入れるという決断をしたからには、
はい、
何のために仕入れるのかといったら、うん、買っていただくために仕入れるわけだから、
はい、
我が子が旅立っていくように仕入れたものがお客様の手元にこう旅立っていってくれれば嬉しいわけだよね、
はい、
でそれが逆に残留してしまうと、
はい、
ちょっとこう廃線っぽい感じになるわけだよね、うんうん、どうしてもこの値段で当たり前に売りたいのに値段下げなきゃダメだったりとか、はい、だよね、そこは悶絶するよね、やっぱりね。
ただもう価格もう商品はこれがいいって思って商品を仕入れてきてるので、
うんうん、
そこをこううまく伝えきれなかったのかなとか、うん、まあ、いろんなこう反省材料あると思うんですけど、うん、まあ、そこを考えながら、まあ、日々業務してますね。
なるほど、
はい、
まあ、でもさ、バイヤー同じバイヤーって言ったってね、そのやっぱ日々消費していくものと日々消費しないもののバイヤーさんじゃ全然違うじゃない、
う
ん、
そうですね、
回転率考えるとかさ、はい、一人の人が何足も買うわけではないし、靴なんか特に、
はい、
どうなの、一人の人で分母にその、よっぽどフェチだったら違うかもしれないけど、はい、竹谷さんも若干靴フェチがいますけど、
はい、
私もどっちかっていうと靴フェチの方なんですよ、
はい、
靴フェチっていうか、うん、色と、
うんうん、
好きなメーカーさんで好きな方で出ちゃうと、
はい、
つい買っちゃって靴箱入んなくなったらどうするみたいな状態に陥るんだけど
、はいはい、
多分一般の人ってそんなに高回転では買わないよね、
う
ん、
そうですね、まあ靴が傷んできたから買おうかなっていう方の方が、うん、
目的買いが多いよね。
そうですね、
はい、衝動買いより目的買いだよね多分ね。
そっちの方が割合多いですね。
そうだよね、はい、で日々履くものだったらそんなにそのなんていうの、まあ、本当フェチじゃなければ、うん、やっぱり壊れたらとか、
はい、
いや雨が今年はひどいからとか、うん、やっぱ目的が明確になっていて買うことが多いと思うん
だよね。はい、そうですね。
だから食べ物なんかの、あ、美味しそうだから買って帰っちゃおうみたいなのとはちょっと違うじゃない、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、デザインによってまあ、おすすめしたりとか、うんうん、例えば一足をずっと履いてると痛みも早いんで、うんうんうん、気に入った靴を買っていただくんでしたら、まあ、2足3足を履き回していただく方がいいですよっていうのをお勧めしてみると、あ、そうなのっていうので買ってくださることもありますけどね、はい、
男性って意外に本当靴の足数持ってるの少ない人多いよね。
少ないですね、やっぱり傷んだらっていう感じ、
ね、女性の方が多いと思うんだよね、はい、やっぱり洋服の色とかバリエーションも女性の方があるから、はい、この色の洋服にこの靴はねみたいなことで洋服に合わせてつい買っちゃうみたいなことはあると思うんだけど、うん、はいはい、紳士って黒と焦げ茶
と、まあ、ネイビーとかもあったりするんですけど、大体やっぱ黒焦げ茶が多いんですよ。
いけちゃうもんね、
は
い、
そうなんですよ。
女性はさ、まあ、黒と焦げ茶じゃ対応できませんっていう状況のお洋服もあるからさ、ね、結構幅が広くなってくるんだけど、はい、まあ、そこら辺だからこそ面白さもあるけど難しさもあるって感じなんだね、はい、
そうなんですよね、
はい、なるほどなるほど。というところでそんなお話を聞きつつですね、ここ最近で、ぜひリスナーの方に お知らせしておきたい情報って何かありますか。
私が使っている、うん、紳士靴のフロアですと、
うんうん、
まあ、梅雨の時期ですので、うん、完全防水、
もう
中に水が入ってこない、うん、まあ、ゴアテックスっていう素材があるんですけど、まあ、医療品とかでもあるんですけど、うん、そういった紳士靴を、お買い得価格で扱っています。
ゴアは高いよね。
ゴアはちょっと高いんですけど、
お買い得なんですね。
はい、全フロアで使えるポイントがついたりとか、いろんな特典がありますので。
お、なるほど、はい、なるほど。紳士靴は大体どこでやってんだったっけ。
はい、本館ビートの4階のフロアになります。
本館ビートっていうことは御徒町から見て目立つ一本、あれ昭和通りだっけ、何通りだっけ、違う、昭和通りじゃなくて
春日通り
だ、はい、でかい、首都高を越えて、
はい、
紫のビルがあって、
はい、
その紫のビル の
1階が食品売り場がありますので、おうおう、そこの上の4階です、ね、
4階、はい、4階に行くとそのゴアの靴も買えますせと。
はい、
うん、
本当この梅雨時期突然の雨とかおすすめですので、ね、
うん、はい、男性のモチベーションを下げるネタって雨だったりするのよ、
はい、あ、そうですね、
うん、リサーチ研修でリサーチとかするとね、はい、で なんで雨っていうと、はい、その会社行くまでの間に革靴が濡れて靴下がぐちぐちになってそれだけでやる気がなくなるっていう人が結構多いので、はい、ゴアはおすすめかなというふうに思うんですが、
大変おすすめです、
ね、そうだよね、はい、うん、だいぶ安く、まあ、でも高いけど、まあ、だいぶ安くはなってはきているし、うん、はい、竹谷さんはお得ですので皆さん、あ、じゃあこの際ゴア一足ちょっと考えてみようかなっていう方は足を運んでみてください。で、それは今もうやってらっしゃるんですか。
はい、これも今やってます。
やってる、
はい、
はい、で、他にありますか。
何かはですね、はい、まあ、竹谷はですね、おかげさまで、まあ、お客様と、まあ、仕入れ先様に支えられて、まあ、今年72年を迎えるんですけども、来週6月21日、
はい、
金曜日から、はい、7月の7日日曜日まで、
第3週金曜日から7月7日ただまたまで、
はい、全社を挙げた
大創業祭。
大創業祭、
おー、はい、いいね。まあ、それはいろいろ靴だけではなくてお買い得がいっぱいあるので一度足を運んでみてくださいねっていうことでございますね。
はい、
はい、
という、
はい、すいません、ついついはいろんな話したら時間になってしまいましたので、はい、今日は桃沢さんここまでとさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
週間に今日は時間が来てしまいましたが、皆様の毎日が、梅雨にも負けず暑さにも負けず元気であることをたまは祈っております。ということで、あなたの素敵な人生に、そして、未来に向けて大いなる一歩を踏み出し続けることをお祈りしております。ということで、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。